トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
ふんちゃんです。
続いては突破ゲストのコーナーです、はい、本日の突破ゲストをご紹介いたします。あなたの信江さんです。
どうもこんばんは。
あなたの信江さんです。
キャラ名前
いやーもうい
やーもう
ちょっとツッコミどころが多すぎて、ちょっと一つ一ついきましょうか
はい、ちょっとプロフィールご紹介します。
はい、
1900生まれ、
生まれ、
はい、もうすぐお誕生日です。
7月
16日生まれ、31歳の時にカミングアウトされて、オープンリーゲイっていうんですかね。
そうです。
オープンリーゲイ
として、来て、はい、来たってもうなんかすごいですよ。このプロフィール生きてきたって感じ言い切っちゃってもうなんかなぜかすごい力強いですね。宮崎県出身ということでございます。10年間アパレル業界で活躍されて、はい、その後飲食サービス業に転身と、うん、すげえ全然違う世界に行かれたんです。
そうですね、はい、
で2010年3月に、アロマヒーリングサロンを開くと、
はい、
これもまた違う業種です
ね。そう、全く違う、はい、
そうですよね。
で、今年3月13日で6周年を迎えられたということで、ね、
そうなんです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
で今まで、アロマサロンで、カウンセリングをされて2000人近くの方をカウンセリングと。
はい、
カウンセリングをされるんですね。
まあ、ボディのケアもするんですけど、もともと始めたきっかけが、おしゃべりをして楽になっていただくっていうのが最初のきっかけだったので、まあ、カウンセリングっていう方が私もともと好きじゃないんですけど、おしゃべりをして楽になっていただこうというところでトークヒーリングって言い方をしてメニューを作っていたんですよ。
トークヒーリング、
しゃべりに来いぐらいの感じですね。
そうです、そうです。
ちょっとしゃべりに来てちょっとお茶でもすすって、
そうそうそうです、そうです、そうです。
いいね。
そういう感じで軽くしゃべってもらって、自分の今の思いの丈とかっていうのをしゃべってもらって、まあ問題解決に導けるようななんかアドバイスができたらいいなっていう世界でやってました。
なるほど。で、同性婚平等婚のサポート会社、マリアージュリングス
4、はい、
はい、LGBT を立ち上げられて現在5名のプランナーさんと共に活動されている。
はい、
はい、
もう聞きたいこと山ほどみたいな。
山ほどちょっと
どこまでこうお伝えできるのっていうね。
はい、
そうですねみたいな。
そうですね。
いやいやいや、あ、そうなんだ。もう今読んでますからね、プロフィールをね。
はい、
でもすごい、31歳の時まではじゃあ隠されてたって
ことですか？そうです、隠して生きてました。
いつ気づいたんですか？
気づいたのはですね、もう多分小さい時からそうだったんですけど、きちんと自覚したのはだいたい中学生 1、2年生が思春期の始まりですよね。
こう恋愛の対象が
そうです、そうです、
ちょっと違う、
まあ、周りにいる男友達とは違う方向に自分がドキドキする。
なるほど。じゃあアイドルとかもそうなっちゃう？
全く興味がなかったので、男友達がね、まあ、アイドルもそうですし、クラスの女子に対してなんかこうワーキャーワーキャー言ってる感覚が一切よくわからなかったという。何を言ってるんだろうこいつらはと思いながら。
野村さんちテレビないっていう、さっきね。
あ、そうですね。
あ、そうなんですよ、ね、はい、
そうおっしゃってました。
そうなんです。
そうなんですね。まずちょっとLGBT のための活動をされてるっていうところの LGBT をちょっと、そんな聞いたことあるような聞いてることないようなみたいな感じの方もいらっしゃる。
そうですよね。
そこを肝かなと。
そうですね。まずはそこから基礎編というところで、は
い
は
い、ありがとうございます、
はいはい、LGBT の、これ言葉の頭文字を取ったものでして、
はいはい、
L はレズビアン、
はい、
G はゲイ、
はい、
B はバイセクシャル、
はい、
T はトランスジェンダーという4つの頭文字を取って、うん、LGBT と言います。なので意味としてはセクシャルマイノリティ、はい、性的少数者というふうな意味があります、はい、
なるほど。で、まあ、ゲイの方たちっていうのかな、同性婚だったり男の方と男の方、女性の方と女性の方で結婚されたりする、
はい、そうですね、
そういうケースっていうかですね、
はいはい、
サポートして
そうです
やられて、のサポートの解消をされてるってことですね。
はいはい、
で、その LGBT の 僕ちょっと表現がうまくなくて申し訳ないんですけど、いい、ね、LGBT の方対象の、結婚式プランナーのセミナーもやられてるんですよね、
はい、そうです、あの会場さんに対して当事者が例えば問い合わせをして、はい、まあ、そちらで結婚式をしたいんだけどもというお話が舞い込んだ時に、きちんと最後までサポートができるような体制を組んでいただけるためのセミナー研修っていうのを提供させてもらってます。
通常その自分で問い合わせするじゃないですか、結婚、この式場で結婚式したいよとか、はいはい、ブライダルフェアに行ったりするじゃないですか、はいはい、もうそういう場合っていうのはその男性男性女性女性とかで行った場合っていうのは、うん、なんかこうダメとかって言われちゃうんですか？
ダメとは言われないですけど、まあ、空気感がかなり変な感じになりますよね
空気感
なんか周りの空気感がですね、みんな男女でカップルさんで来てるのに、例えば男同士で来てるってなると、え、何あの二人みたいな状態に周りがなるんだと思うんですよ。
本人たちはね、別に純粋な気持ちで来てる、
そうです、そうするとその空気感のに押し潰されるような感覚になっちゃうので、当事者はなかなか気づらいですよね。
女子同士で行ったりするんじゃないの？なんかこう、
あ、女子同士とかあります。
そう
付き添ってみたいな感じで、
う
んうん、はいはい、
ここで今度やるんだけど、1000円で飯食えるらしいよ。
あ、そうそう、なんかちょっと釣ってね、美味しいご飯食べれるよとか言って、そうそう、
ありますよね。
あ、それは女子同士は、ね、よくあるんですよ、
ね、男性同士だとちょっと難しい。
男性同士はなかなか見ないんじゃないですかね。
そうなん
です
、そうなんかあってもいいですよね。その、まあ、別にこの、LGBT 関係なくて、僕がね、
はい、
男の友達誘って、うん、今度プロポーズするんだけど、ここで結婚式しようと思って、お前ちょっと飯一緒に行こうぜみたいな。
あ、俺、
あってもいいと思うから、うん、変な空気にならなくてもいいじゃねえかって俺は思うんですよ、ね、
でも基本あれってほらカップルさんで来るものなので、
あ、そっか、
やっぱりこう周りがえーってなりますよね。言わないにしろ、言わないにしろ、何も言わないんだけど、目が泳ぐみたいな、
一応気になるし、
そうそうそうチラチラ見るみたいな、あ、ね、いうことは起きると思いますよ。あ、
そうなんだね、うん、そうか、僕全然嫌じゃないんだけどな、
う
ん、
その前にね、ゲイカップルさんとかそういうところに行かない、ね、
行かないんだ、
う
ん、
もうバレる可能性があるところには行かないので、
あ、やっぱバレるという言い方もちょっとあれかもしれないですけど、ね、こう気持ち、私は多分ゲイだというふうにこう世の中にオープンするっていうのは相当勇気いるん
でしょ。いや、相当勇気のいることですよ、この今のこの時代で。
ちなみにその31歳でもうオープンにしたわけじゃないですか、
はい、
野上さんは、
はい、
何がきっかけで、
もう私の場合は自分がこうやって喋り方が若干お姉じゃないですか、はいはい、俗に言うね、はいはい、で動きもいわゆるこうお姉さんの動きなわけですよ。この状態をずっと31まで隠していたわけですね、はいはいはい、なので仕事中はより男性らしく喋り方を変えて、はいはい、動き方も男性っぽい動きをしてというところで仕事をしているので、あ、まあ、すごく疲れるんですよね、日々。
苦しいですよね。
そうですね、
もう窮屈でしょうがないですし、意識をそこにまず持っていって演技をしながら仕事をしているので、パフォーマンスも上がらないんですよ、やっぱり、はいはい、
その仕事に集中しなくちゃいけないところで全然違うところに集中しないといけない、
ね、頭は半分そっち使ってますからね。そうするとやっぱりケアレスミスが増えてしまったりだったりとか、はいはいはい、私の場合はですね、はいはい、そういうふうな形が多かったので、はいはい、だんだん一人できつくなって苦しくなってって言って1年半とか2年おきぐらいに職を変わってた時期がずっとあって、でそれじゃやっぱり良くないなと思いつつ、
で
生活もそんな安定しないですよね。そうなるとやっぱりこう自分の中でこうだんだん苦しくなってた時に、最終的に出した答えっていうのが、このままの姿で生きていけたらどんなに楽だろうと思ったんですよ。
そうです
よね。
でそれを私は実行に移したんです。
ああ、強え。
そうなんですよ、
強え。
それが31の時で、会社にはバリ島に行きますって言って辞めて
旅
バリ島
って言って、まあ、1週間旅行に行って帰ってきて、そこからはもう隠さずに、まあ、親にも言って、
あそこでおか 親御さんにもその時に初めて
言ったんですね。そうです、言って、で、あの兄弟にも言って、うん、で、あの、まあ、友人知人にも全部伝えて、うん、で、もう隠さないでこのままの喋り方で受け止めてくれる方たちばっかりだったので、うん、あのそのままこうスーッと上がることができましたよね。
信越強えな。信越
さんすごいですね。
そういう感じになっちゃうね、うん、印象。
いやいや本当に多分ね、なかなかここまでできる人は、
ね、バーンと出るのがね、
うん、もう私も相当1年ぐらい結構悩んだのでやっぱり
です、ね、
うん、でも自分自問自答した時に、うん、やっぱりこの姿で、うん、このままの姿で生きていかないと、うん、あの例えば幸せとか、
うんうん、
あの楽なことだったりとか、うん、楽しいことだったりとかって本気で楽しめないし、うん、本気で自分の人生を生きようっていうところで、うん、無理だと思ったんですよ ね、
そうですね。
今ちょっと伺っていてちょっとふっと思ったのがですね、うん、こうやっぱこう殻を破ったわけでしょ、
はいはい、
ボーンと表に出たわけで、はい、新たな信枝誕生じゃないですか、
はい、
それ自分もそのゲイである自分をさらに受け入れる感じってあったんじゃないですか。
ありますよ、やっぱりありますよ。
ですよね、うん、わなんかすげえわかる、
ま
あね、
今までずっと嘘をついて生きてたて、
ね、自分に嘘ですもん ね、
自分に嘘ついて、
人にじゃなくて自分にだもんね。
そう、全部こう殻に閉じこもってやっていて、だからこう恋愛とかもうまくいくはずがないんでしょ。
そうですよね、うん、
で人付き合いもうまくいかないし、うん、人間関係とか
ですね、どこまで自分を、ね、出していいかっていうところから始まるわけですもんね。
そうです。
あ、なるほど、なるほど。
当時から付き合ってくれている友人知人も、うん、あの時は何考えてるかよく分かんなかったもんねってやっぱ言われるんですよ。
ああ、そうか、隠してた時はですよね。そうですよね、はいはいはい、女の子と付き合わないし、
そうなんですよ、ね、で目がよどんでるしイワシの目みたいになってるんで
生きてるかも
よく分かんないみたいな状態だったので、まあ、だから実際私自身もだからあの本当にいつ死んでもいいと思ってたぐらいにやっぱメンタル弱ってたんで、
逆方向でいつ死んでもいいって意味だもんね。
いや、そうそう、
もうやりきっていつ死んでもいいぜとかじゃない、
そういう前向きな感じじゃないです。
もう私なんてみたいな感じでしょ。
そう
今の話は。
そうですそうです。そんな状態だったので、なんかもう本当にどうにかして楽になりたい、どうにかして幸せになりたいと思って思い悩んでいる中で、このままで生きていきたいって気持ちが強くなったから、もうこれ実行しなかったら私何もないと思ったんですよ。
ああね、うわー、なんかいい。いや、あのね、こう例えば僕の障害の話をすると、うん、途中で車にはねられて途中で障害者になっちゃったりする人いるじゃないですか、
はいはいはい、
中途障害のって、うん、でそうすると健康な自分と障害がある自分と2人出てきちゃう。それで障害がある自分をいかに健康かっていう風に見せようとする、
はいはい、
だけど実際は見てると車椅子だったりする。
そうですよね。
でこのジレンマがこう飲み込めると、もうなんかエクストリーム障害者みたいなの生まれるわけ。なんか僕みたいな山行くぞみたいな
強いのが出てくる、
ね、なんかチャリでどこまでも行くぜみたいなやつが出てくるんだけど、それが読み込めないとなんか車に構えたりとか、あ、そう言っても俺は足が怪我する前はこうだったっていう、うんうん、その
過去の栄光
になっちゃうんで、未来に行けないんですよね。だからなんかさっき そのカミングアウトしたっていうのを聞いて、多分新たな自分生まれたんやと思って。
いや、もう本当にだってあの時の、まあ、最初に母に言ったので、うん、母に伝えて、母が自分でね、口頭で伝える勇気はなかった、出なかったんですよ、
うんうんうんうん、
勇気が出なかったので手紙を書いたんですね。私、
はい、
で、まあ、うちの母ってすごい勝ち気な人なので、うん、だってそういうことをされると1週間とかもうただないうちに返事が返ってくる人なんですね、うん、きちんとしないといけない人なので、うちの母は、うんうんうん、その母がもう2週間経っても3週間経っても手紙が来ないんですよ。
怖い。
多分相当悩んでるんだろうなと思いながら、苦しんでるんだろうなと思いながら、でもその中で、まあ、3週間ちょっとぐらいしてから届いたのかな、うん、私も手紙開けるのが怖くて最初。でも開けて見た時に、やっぱ最初はずっとつらつらとね、うん、悩んだってことが書いてあるわけです。で母は気が強いので、うん、多分ヒステリー起こしてるじゃ、どう考えても
私の
私の知ってる母の映像を浮かべようとすると、で父に多分かなり八つ当たりしてたりするはずなんですよね で多分大喧嘩もしてるだろうし、で多分夜中も泣きながら、もううちの育て方が悪かったんじゃないかとか、どうのこうのか自分も責めながらっていうところで、多分悩んで3週間ぐらい経ってるんだと思うんですよね。その中でやっぱり多分あの出した答えっていうのが最後に書いてあって、それでもあなたは私の子供だからって、あなたがそれで幸せになれるんだったら頑張りなさい、応援するからって書いてあったんですよね。
もうその最後 1,2 行に全部かかってますもんね。
もう全て、それで、あの、私が31年間抱えていたものは、はい、あの、こう、荷物をちゃんと下ろせた。
もう溶けてなくなったってことね。
いや、もう本当に。
ああ、いいわ。
だから次の日の朝、会社に出勤するときにですね、まだその時まだ勤めていたので、はいはい、あの、まあ、有給入るちょっと前ぐらいですよ。うん、有給消化にね、あの時に、あの、天神のいつも見てる、朝見てる天神の、あの風景がね、本当に輝いて見えた。
もう
ドラマのように、ね、本当に。
取っ払われて。
なるほど。
キラッキラ輝いてる。今でも鮮明に覚えてますけど、
なるほど、
若干ね、美化されてるかもしれませんが。
いや、大事です。
いや、ね、大事です。気持ち次第でね、見え方変わるからですね。
いや、もうあれから始まったんだなと思います。ちょうど8年ですけど。
ああ、そうなんだ。
まだ苦しんでる人とかもやっぱり、
いっぱい
いるんですよね、言えなくて。
いっぱいいますよ。
僕なんか素直にいいなとか思ったね、今。いや、だって、なかなか難しいですよ。自分の気持ちをオープンにして、もう自分と関係のあるし、全てに打ち明けて、だって怖さもあるじゃないですか。
いや、怖さはありますよ。
で、お母さんからの手紙も、帰ってきた、嬉しいの反面、何書いてあるやろって。
もう帰ってくるなとかね。書いてあったら、もうちょっと怖いんで。
やばいでしょ。だから、でも、お返事が来なかった。たのが来たっていう安心感もあるじゃないですか。
若干ありますね。
だからこうそこのなんかねこうもやっとしつつも、うん、っていうところでしょ。
そうなんですよ。
で霧がバーッと晴れるわけです。
いやもうあの時のあの2日間というか1日というかのあの出来事は本当になんかこうドラマ、自分の中でもドラマを見ているような
財産
財産です、ね、財産です。あれがなかったら今の私は存在していないので。
いやそうなんだ、ちょっといいなとか言って、
ね、
いやこれラジオの放送聞いてて、いやかっこいいなとか、はい、いやいやでももし、ね、同じ立場の方で、いや僕にはできない、私にはできないっているかもしれないけど、いや
です、ね
ね、それ様々だけど僕は素直にちょっといいなと思ったね。あの出せるっていうのがいい。
なのでこうカミングアウトが絶対にいいというわけで私もないと思うんですよ。実際親御さんの、ね、性格によっては言わない方がいい人も多分いらっしゃるし、
たまたま方法があのビタッとあって、
そうそうです、
周りの環境も、もうあなただからいいのよって言ってくれたってことでしょ。
そうなんです。
あでもその31歳でオープンリーゲイってこう私はそうよって言ってから、もうバーッと変わって
変わりました。
かっこいいって言ってるかな。
いやだってですよ、自分の今まで隠さなきゃいけないと思ってたものを隠さずに仕事ができるわけですよ。
そんなに伸び伸びしたことはないですよね。
ないでしょ、普通の男女の方だって、多分そこまでのことってないと思うんですよね、お勤めしてて、なんかいろいろ抱えながら皆さんお仕事をしてると思うんですけど、
ですよね、
何もなくていいわけですから、それは仕事に全部集中できるからパフォーマンスもやっぱり上がるわけですよ。
本当にあいつかみたいにね、なるでしょうね。
本当に私だからあの言われますもん、もう昔と全然違うよねって言われます。もう特にあの一番近い兄から言われます。兄は私が病んでる姿も見てるので、全て見てきてて、おかしいおかしいで原因はわからないままこいつはおかしいって見てきてるわけじゃないですか。
なんかもう暗いやつやなみたいになってるでしょ。
でもうちょっと途中で鬱みたいになっちゃって、でもう本当に兄がすごい心配して夜中にあの親さん叩き起こして鍵もらって家に入ってきてくるぐらいおかしくなった時もあったんですね。でその状態見てるので、ある日突然おかまですって言って動き出すわけでしょ。
おかまです
でもオープンになって ね
おかしいなわけで、でも兄からするとやっぱ、ね、暗いっていうかこう元気のない、ね、兄弟よりは
そうですよ、
ね、元気のある、まあ、幸せを感じてくれている状態の方が、ね、いいわけで、今はだからすごく応援してくれていますよね、私の活動だったり
も。なるほどなるほど、
だってこのオープンにしなければ、こういうアロマのことだってもしてなかったかもしれないですし、
そうです、はい、
それによってその人を幸せにもできてなかったかもしれないので、 どんだけそのオープンにしたことで自分の良さが出てきたのかっていうのが、いや
本当に
全然違うと思います。
これ YouTube じゃなくてなんだっけ、
ユーストリーム、
ユーストリーム、はい、ユーストリームでね、のべさんのお顔もちょっと見れるかなと思って、はい、僕今日プロフィールで、
はい、
のべさんもうゴリゴリのねいかつい人が来ると思ったのもうぶっちゃけ
プロフィール見て、
プロフィールをバーッと読んで、文字だけ読んで、
はいはい、
なんかアパレルで辞めて飲食行ってなんとかやってみたいな結構ゴリゴリの人が来てなんかもう何でもゴリゴリ行くぜみたいなそれでゲイの方って聞いたからゴリゴリのなんかさマッチョな
圧が強い
圧が強い感じのもういいから
そっちのタイプもいますもんね。
そうでしょ、なんかこのスタジオの温度が3度ぐらい上がるような人がねいらっしゃるかなってちょっと思ってちょっと覚悟じゃないけどそんなことちょっと思ってたら、なんかチャームでしょ。
そうですね、なんかね可愛い感じの、
ね、ホームページ開いたのよ、ね、ついてたから、したらさ、あ、よかったと思ってなんか文章だけでいやめっちゃゴリゴリの人来たどうしようと思ったからさ、
いや私はでも多分本性はきついですよ、すごくきついと思う。
なるほど、
うん、絶対自分の意見は曲げないので、
で曲げないから強く言えたのかね。
確かにそうでしょうね。
それはね、多分ね、信江さん周りの人が知ってますよ。
そっか。
もうまだまだお話をちょっと伺いたいんですけれども、はい、今ちょっとですね、今月のテーマレイニートークの時間に入っちゃってるんですけど、
はい、
少しだけ1分だけレイニートークの話をしようかなと思うんですけど、信江さん雨の日が大好きと。
そう、
そうなんですよ。
車の天井に当たる雨音が、
そうそう、
私に癒しをくれる。
そうなんですよ。
おっしゃってましたね。
だから昨日のあの土砂降りやったじゃないですか、
はい、
もう私にとってはテンションマックスですからね。
うわーみたいな。
そうそう、めっちゃ上がるタクシー捕まえなきゃみたいな
この音聞かれちゃって
ちょっと変わってますよね。
私あの音で寝れなくなるぐらいなのに、ね、すごいですね。
昨日お昼間小倉にいたんですけど、はい、横殴りの雨で、もう雷もゴーッとなって、うわーこれもう絶対ダメなやつやと思いましたけどね
私はそこでテンション上がるんですよ。雷なんてなった日にヒャーッとなりますよ
上がってますね。
上がる上がる。
僕ねリングに上がって殴り合いするでしょ、得体が知れないのは嫌なんですよ。
あ、そうなんだ。私はリングに上がる方が嫌だ、
うん、
まあね、
そうですよね。あ、もうそろそろあと20秒ぐらいになってしまいましたけれども、
早かった。
いろいろ信江さんの活動もですね、本当は伺おうかなと思ってたんですけれども、
はい、
近々イベントとかありますか。
あ、近々はないんですが、11月の6日に、はい、九州レインボープライドといいまして、はい、去年5000人集まったイベントを今年もやりますので、ぜひぜひ皆様、
はい、
来ていただければと思います。
またイベントの告知なんかもさせていただきたいので情報ください、はい、ということで、
はい、
はい、巻き巻き巻きということで、また来週バイバイ。
はい、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りしました。